君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
人間についての研究が進んでいますが、ご存知の通り人は一人一人全然違います。人間を研究するのは奥が深いです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城、今日は認知科学のお話。義歌大情報知能工学系日根京子先生に聞きます。日根先生は義歌大は何年目ですか？
今年で2年目になりました。
まだういういしく。
はい、よろしくお願いします。
まだ豊橋にあんまり慣れない感じで。
私は慣れてきているつもりですけれども。
そうですか、
はい、楽しんでます
ありがとうございます。ご出身はどちらですか？
はい、東京です。
あ、シティガールなんですね。
東京の田舎の方です
というところからいらっしゃった日根先生は認知科学。
はい、
認知科学って何ですか？
そうですね、私たちは、いろいろ考えたりで、考えた結果いろいろ行動をしたりで、人と会話をしたり楽しんだりすると思うんですけれども、それってどういう仕組みでできているんだろうっていうのを考えて、人間の仕組みを考える学問です。
人間の仕組み。
例えば今私は何を喋ろうかなって考えながら話しているんですけれども、それで今これを喋ろうって決めるんですけれども、例えば私が今すごくお腹を空いてたら食べ物の話をするかもしれないし、仕事のことを気になってたら仕事の話をするかもしれないし、で話してる内容っていうのは頭の中でその時の心の中にある情報の影響を受けるっていう、そういうことが考えられるんですけれども、それがどういう仕組みで動いてるのかっていうのを明らかにする学問です。
僕らが普段当たり前にやってることですよね。
そうですね。例えば、会社に行くのも仕事、学校に行くのも何も考えずに行けると思うんですけれども、それももちろん何か頭の中で自動的に何かの仕組みがあって学校に行けたり会社に行けてるはずなんですけれども、それって実は複雑なことで、それがどういうふうに行われてるかっていうのを考えてます。で、最近とかだと将棋でどうやって次の一手を打つかみたいなことが、藤井聡太さんとかの話でよく話題になると思うんですけれども、
豊橋に来てくれました
もんね。そうですね、いらっしゃっていただきました。その時に例えば次の一手ってどういうふうに決まるのかみたいなこともデタラメにやってるわけじゃなくて、何らかの頭の中で、の仕組みがあって、その結果次の一手が決まってると思うんですけれども、その仕組みを解明するのが認知科学です。
そういうことを研究している先生たちがたくさんいらっしゃるわけなんですね。
そうです。はい、
で日根先生は特には今どんなことをしてらっしゃるんですか？
そうですね、その認知科学の中でも、人それぞれ行動とか考え方とかが違うと思います、例えばさっきの将棋で言う と、同じ盤面を見ても人によって次の一手が違うと思うんですけれども、その個人差っていうのがどういうふうに出てくるのか、でもちろんその人の技量っていうこともあると思うんですけれども、その人の性格とかその場の雰囲気とかそういったことも影響してくるんではないかというふうに考えて、その個人差っていうことに今特に注目をして研究しています。
同じ原因があってもそれでどういう行動をするかっていうのは人によりますもんね。
はい、そうです。
それ機械だったらそうはならず、
ならないんですけど、
みんな同じだろうけれども、人間はそうはいかないわけですね。
そうですね。で、もともと認知科学っていうのは、あんまり人の違いっていうのを研究してきてこなくて、人間っていうのはこういうものだ、 人間の法則っていうのを調べようっていう風に、まあ、古くからなってたんですけれども、うん、まあ、特に最近あのダイバーシティとかあの個人を尊重しようっていうそういう、まあ、社会的な動きもあるんですけれども、うん、それがこの認知科学でも同じようにあって、その人の違いっていうのがどういう風に生まれるのかっていうのをちゃんと仕組みを明らかにしようっていうそういう流れもあって、私は個人差について研究しています。
お腹が空いたなって思った時もきっと僕が取る行動とひね先生が取る行動は違うんですね。
そうですね、うん、同じ私だったとしても、うーん、仕事の前と後だと違うかもしれないです。はい、そういう違いっていうのを理解しようとするために個人差とか、その場の状況とかも考慮した、研究をしているところです。
今まで認知科学の中では人間はこうだっていうことだった
が多かったです。だけれども例えば認知科学をこう役立つ研究にしようとすると、うん、あの一人一人の個人差っていうものまでもこう考えないといけないっていうことが分かってきました。例えば物を売りたいっていう時に、ずっと認知科学っていうのは役立ってきてたんですけども、うん、それでもやっぱり人によって欲しいものも違うし、うん、買いたくなるタイミングも違うし、うん、だから今までの認知科学だとなかなか応用できる範囲が狭い、
ざっくりしてたわけですね。
そうですね、うん、だけども、今もう一人一人にアプローチっていうのが技術的にも可能になってきているので、うん、一人一人の人間の仕組みを詳しく見ていこうと、うん、そういうことで割と、個人差の研究っていうのの重要性が高まってきているんじゃないかなと思ってます。
インターネットなんか利用していても、はい、僕に見せてくる広告なんか、はい、すごい僕の心の金銭に訴えてきますからね。
そうですね。で、認知心理学っていうのは仕組みの方からアプローチするので、うん、その人がどういう行動をしてきたのかっていうデータがなくても予測できる、うん、そういうところが一つの強みです。はい、例えば、ですね、その人が、森を見るタイプなのか木を見るタイプなのかみたいな感じでどういうところに焦点が行きやすいかっていうのを見るだけでもしかしたらこういう商品を好むんじゃないかと本人が気づいていないようなものもこうおすすめできるようなそういうことが今後は可能になってくるんじゃないかなと思います。
森を見るタイプか木を見るタイプかっていうのは、はい、先生の分野では定番な表現なんですか？は
い、部分に注目がいく人と全体に注目がいく人がいるっていうのはまあ割と古くから研究があります、まあ、それとは全然別で日本語だけかわからないですけど木を見て森を見ずですかっていうような
言いますよね、
はい、言葉があるので、まあ、そこがリンクしているんじゃないのかなということで個人差研究に取り入れて、行ってもいます。
木を見るタイプか森を見るタイプかで行動がまあ分けられるっていう。
そうですね、昨年度やった実験では、森を見るタイプの方が、広告の時のパッケージの絵とかの影響を受けやすくて、うん、購買行動につながるみたいなことを実験で明らかにしたので、まあ、その森を見るか木を見るかっていうことが今後購買の何ですかね、ピンポイントでのおすすめということにも役立つんじゃないかなと思ってます。
その実験っていうのは、はい、ひね先生のところの研究室で、
はい、そうです、はい、
そばでですねそのお話で大きくうなずいている学生さんがいるんですけれども、はい、
ひね研究室の斉藤です。
斉藤君は、はい、今何年生？
今、マスターの1年生ですね。
やっぱり技科大には3年生編入で、
はい、高専から3年生に編入してきて今、はい、M1 に進学しておるっていう感じですね。
で、今ひね先生のところで、
はい、ひね先生のところで勉強させてもらってます。
で、実は実験をしたのは俺だぞと
まあそうですね、はい、
そのまさしくその木を見るか森を見るかっていう、はい、データを、
はい、調査させてもらいましたね。
どうやって調査するんですか？そういう
まずその人が森を見るか木を見るかっていうその視野の広さ狭さっていうのを実験上で調査してから、うん、その人が例えばじゃあパッケージの商品が写っているパッケージを好むかどうかみたいな、うん、そういう質問をして、うん、その関係性を、測ってから、うん、例えばじゃあ視野が広い人はパッケージに画像が載ってる 方を好むとかそうじゃないかっていうのを調査しました。
何人ぐらい調べたんですか？
僕の時30人くらい調査しましたね。
キャンパス内で、
キャンパス内でできる
ご協力ください、はい、
あの持ってるコネを全て使って、
持ってるコネ、
はい、
なんか分かりました？
視野が広い人っていうのは、例えば、まあ、買い物をするときにも、注目してるところが違ったりとか、
うん、
あと性格にもその視野の広さ狭さっていうのは、分かれていて、例えば視野が広い人は、まあ、文字通り外交的な人が多かったりとか、
うんうん、
視野が狭い人っていうのは文字通り内向的な人が多かったりとか、そういう物理的な見るものの違いによって性格も変わってきてしまうんだなっていうことは卒業研究で分かりました。
まあ、どっちがいいっていうわけじゃないんです
よね。どっちがいいってわけじゃないですけど、まあ、見てるもので、まあ、ひね先生がおっしゃっていた個人差が生まれてしまうっていう。
ちなみに技科大生たちはどっち派が多かったんですか？
技科大生は、まあ、基本外交性、あの視野が広い人の方が多かったですね、
はい、なんか普段、ね、細かいことを研究している人が多いですから、
はい、
なんかこう一点にこう集中するタイプかなと思ったんですけども、
まあ、やっぱり、はい、技科大はスーパーグローバル大学なんで。
あ、
はい、
なるほど。いつも世界を見てる、
はい、世界を見据えてみんな研究してるんじゃないかなと思います。
斉藤君自身はどっちタイプだと思います？
僕自身は、まあ、グローバルな方だと思ってたんですけど、まあ、うちの教授からはお前は視野が狭いローカルなやつだっていう風に言われたりするんで、まあ、グローバルになりたいですね。
ひね先生が言うんですか？
ひね先生どうなんですか？ひね先生
気を見る方だと思います。
あ、斉藤君は、
はい、
まあ、木も見て森も見るっていうのはなかなか難しいですからね。
そうですね。だけども、あの木を見るか森を見るかっていうのはどうやら個人に固定しているのではないっていうのも、あの私たちの研究で分かってきていて、
うん、
で要はその時にどういう見方ができるのかっていうことが重要なんだと思うんです、
うん、
でそれがこう今木を見るべき時なら木が見れるようにしてあげようとか、
うん、
森を見る時は森を見るようにしてあげようっていう、そういう臨機応変な、切り替えができるような研究っていうのも今進めています。
その持って生まれた性格みたいなのじゃないんですか？
だけじゃないと思います。例えばですね、さっき理科大生はグローバルが多いと言いましたが、うん、学生は割とそうは言ってもローカルによることが多いそうです。やっぱりこう勉強とかしているので、うん、だけどそれがまあ年齢を重ねていって高齢者になっていくとグローバルになっていくというような研究もあるので、
うん、
決して生まれてから固定しているものでもなくて、
うん、
もし森を見る人になりたいなと思えば訓練すれば森を見ていけるようになるんじゃないかなと思ってます、
うん、その逆もいけそうなわけ
ですか？いけそうだと思います。
というようなところが、まあ、視覚の研究になるわけだと思うんですが、聴覚の面からも攻めてるんですよね。
はい、聴覚についても個人差の研究をしていて、
うん、
まあ、みんな人それぞれ好きな曲って違うと思います。
好きな曲、
はい、
ひね先生はどんな曲が好きなんですか？
私は割とテクノとか聞くんですけれども。
テクノ、
はい、すいません、はい、
いつ頃のテクノですか？
いや、いつ頃、あ、いや最近も昔も聞くんですけども、
うん、
あんまり広がらないですけど、これ。
いや僕もあの、はい、学生時代はテクノカットにしていたタイプですんで。
あ、テクノカットにはしたことないですけど
はい、あの学生が弾いてますんで、
はい、
まあ、その辺で、
はいはい、あ、まあ、なんかそういう、まあ、好き嫌いあると思います、
うん、
で同じ曲を聴いても速い曲が好きな人とかゆっくりが好きな人とかいると思います、
うん、
で多分今のカラオケにはテンポを調節する機能があったりとか、まあ、カラオケじゃなくてもテンポ調節機能の再生ソフトっていうのは出てきてると思うんですけれども、
うん、
なんでゆっくりが好きになったり遅いのが好きな人がいるんだろうっていうことを調べています、
うん、
はい、それで、私たちの研究で分かってきたことは、速い曲が好きな人は同じ行動も他の人より速いし、うん、ゆっくりな曲が好きな人は同じことをやってもゆっくりめの動作になる。なので必ずしも音楽に限ったことだけじゃなくて、
うん、
その人のテンポで好きな音楽が決まってくるんじゃないかなっていうのが分かってきました。
ひね先生は速いのが好きかゆっくりのが好きか、
まあ、テクノなんですけどゆっくりめが
ゆっくりめのテクノなんですね。
ないですね、まあ、分かんないですけど全体的にはゆっくりめが好きです。
いい趣味だと思います。
ありがとうございます
その、好きな曲のスピードに関しては、はい、先生のお隣にいる阿部君がね、はい、いろいろ実験をしてくれたそうですけれども、
こんにちは、
はい、さっき斉藤君はあの視覚的な木や森の話をしてくれましたけれども、阿部君は聴覚、
はい、そうです。
阿部君はどんな音楽が好きなんですか？
僕は、まあ、大体バンドの曲が多いですかね。
早いの遅いのどっちが好きなんですか？
僕は早いのが好きですね。
いいですね。ということなんですけれども、実験はどうやってやったんですか？
実験はそうですね、学区内で参加してくれる方を募集して、いろんな学科の方が参加して、で大体19人ほどの方に対して、まあ、実験をやりました。
早いのが好き遅いのが好きって今みたいに聞くんですか？
あ、そうですね、実際に曲を流すんですけど、うん、その曲のテンポを参加者の方に調整をしてもらうっていうタスクでして、遅い人が好きな人は遅いテンポに調整をしますし、早いのが好きなテンポは早いテンポに調整を。
今デジタル的に曲のスピードを変えられるから、
そうですね、
自分の心地いいところで調整してって頼むわけですね、
は
い、
そうですね。
傾向はありました？
まあ、人それぞれですね、うん、遅い人もいますし、めちゃくちゃ早い人もいますし、本当にバラバラでしたね、はい、好きなテンポを聞くっていうのと一同時に、その、うん、例えば僕がやった方法だったらタッピングっていう方法なんですけど、人差し指でこう一定のテンポで自発的にテンポを作ってもらって、うん、まあ、そのテンポっていうのが、まあ、自分から作るテンポっていうのが、その音楽においても、まあ、好みのテンポと関係しているっていうことが分かります。
先生、その速いのが好きな人、ゆっくりなのが好きな人っていうふうに分かれる、なんか理由っていうのはあるわけですかね？
は
い、
そうですね、ちょっとまだはっきりしたことは分からないんですけれども、好きなテンポっていうのは自分にとって心地よいテンポっていうふうにも考えられます、うん、そうすると自分で作り出すテンポも心地いいし、聴きたい音楽も自分の好きなテンポ、心地いいテンポと一緒になるっていうのは理由として考えられるかなと思います。
森と木の時にはね、それを使って物を販売するなんていうことを提案していただきましたけれども、はいはい、この好きな店舗っていうのも、はい、そういう物を売る場合に生きてきたり、なんか応用があったり
する。あ、そうですね、例えばあのスマートスピーカーとかだと、まあ、音楽好きな、自分の好きな音楽流してくれると思うんですけれども、うん、その人にとっての好き、心地よい店舗っていうので流してあげられたりすると、より例えばプライベートでリラックスできたりとか、うん、仕事や勉強の時だとより勉強がはかどるような、そういったようなあの使い方ができるんじゃないかなとは思います。音楽だけじゃなくて、例えば 話すスピードだったり、うん、まあ、何らかのもののスピードっていうものには応用できるんじゃないのかなと思ってます。
なるほど、
はい、最近はあのバーチャルリアリティですね、あのメガネみたいなヘッドマウントディスプレイというのを頭につけて、はい、臨場感を楽しもうというものがあるんですけども、それでは視覚も聴覚も両方使っているので、うん、そういった、両方を合わせた研究というのにも着手しています。
お、テンポをいろいろ変えながら木を見たり森を見たりするわけですか？
ですね、この中ではちょっと一旦テンポと木と森は置いておいてですね、うん、VR は最近応用の話としては、うん、教育の現場とかで使われるようになってきているので、うん、の VR を使った時に、記憶はどう上がっていくのか、でそれが例えば記憶が苦手な子に使ってあげれば、うん、より記憶が上がっていくんじゃないかとか、そんなようなことも調べています。
普通の授業をやるよりも、はい、ゴーグルつけて授業をやった方が覚えが良くなるってことですか？
はい、実はですね、私がやった研究では全く逆の結果が出てしまったんですけれども、うん、ちょっと秘策で VR に何らかの加工をしてあげるとむしろ、記憶が良くなるんじゃないかという当たりを最近つけたので、うん、そういった VR で記憶が上がるような、ものを作ろうという研究をしています。
普通の環境と VR の環境っていうのは差は何なんですかね？
そうですね、これもまだはっきりしたことはよくわからないんですけれども、今の VR って完全に現実を再現できているわけじゃないです、うん、頭にヘッドマウントディスプレイっていう重たいものをつけて、うんうん、 ディスプレイの解像度、まあ、粗さですね、うん、もうあんまり良くないので、今までのテレビとかに比べるともちろん現実に近づいてはいるんですけれども、現実と比べればまだまだ足りないところがあると思います、うん、なので現実と比べると、劣ってしまうこともあるんですけれども、むしろそこを逆手にとって記憶力が良くなる方法があるんじゃないかと今思って研究をしています。例えば小さな子どもたちが、VR を使って学習するシーンとして、例えば絵画学習っていうのが今扱われているんですけれども、小さい小学生の子どもとかが実際の美術館に行くと、いろいろ気が散ってしまって先生の話に集中できなかったり、絵画に集中できないということがあるんですけれども、 VR だとその中の環境というのを、まあ、リアルを保ちつつも、編集することができるので、できるだけ小さな子どもが他に気が散らずに、先生の話や絵画に集中できるという、そんな環境が作れそうなので、そうすると記憶も上がるんじゃないのかなと思ってます。
その VR 学習に絵画の学習っていうのは向いてるっていうことなんですね、
かもしれないと思ってます、はい、
他の作品もいろいろ見えたり、パイプ椅子に座ってるおばちゃんが目に入ったりとか、いろいろ要素があるよりも、この作品を見なさいと
っていうのを、そうですね、 VR で演出してあげると、より記憶力が上がるんじゃないかなと思ってます。
VR が授業に使われ始めているんですか？
そうみたいですね。まだ技科大では聞いてはいないんですけれども、すいません、ちょっと細かい名前忘れましたけど、日本でも中学校か何かで、まあ、こういった体験型の学習には、導入が始まっているみたいです。
より短い時間でストレスも少なく、いろんなことが学習できると、
そうですね。あとは、美術館じゃなくて、例えばピラミッドが見たいとか言った時はとてもじゃないですけども授業の中で行けないので、VR で体験してみる。だけどもそれが、私が今考えている方法がうまくいくと、実際にピラミッドを見に行くよりも VR の中でピラミッドを見た方がより記憶力が上がるという、そういうことの開発もできるんじゃないのかなと思ってます
ね。
はい、
それ本物を見ることはいいんでしょうけれども、きっと行ったら行ったで他の楽しいことがいっぱいでしょうから ね、 そういう研究も始まっていると。
はい、そうです。
楽しそうな分野です。
そうですね、はい、楽しいです。
認知科学
で、認知科学もですね、特に技科大はその先端的な技術だとか得意なわけなので、そういったものを取り入れた認知科学の研究っていうのがすごく整っている大学だなと思ってます。
今日は情報知能工学系日根先生に、学生さん阿部くん、斉藤くんも交えてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました日根先生の業界用語は、
ダイバースビジョン。ダイバースビジョンとは、さまざまな視聴スタイルに対応できる未来のメディア技術のことを呼びます。今後テレビやラジオなどの従来のメディアに加えて、バーチャルリアリティ VR やオーギメントとリアリティ AR、また 3D テレビなどさまざまなデバイスでいろいろなコンテンツを楽しむことができるようになると期待されています。このようないろいろなデバイスでさまざまなメディアコンテンツを楽しむことをダイバースビジョンと言います。
天白の城、技科大。
遅いよ夏休み。でも許す。 次週8月15日の天白の城は毎年恒例夏休み企画義科大の先生に聞いてみよう。皆さんから寄せられた科学の疑問に世界の頭脳がお答えしますを楽しみに。